もしもし、テレフォン人生相談です。
お願いします。
はい、今日はどういったご相談ですか？
ちょっとね、遺言状のね、暴力っていうか、それについてちょっとお聞きしたいんです。
はい、あなたおいくつですか？
私が70で、妻が71、
はい、71、
子供が長男40、
はい、
38の双子が男の女、
男のお子さんと女のお子さんの双子ちゃん、
双子、うん、はい、
が40歳
38歳、
はい、で
36歳が女、
女の子さんで36歳、はい、
これで今あのその36歳と同居してます、はい、うん、6年前から。
そうするとあなたと奥様と36歳のお嬢様とが同居してらっしゃるってこと、
うん、それであのマスオさんというか旦那の旦那は勤めてて、
マスオさんね、はい、
それで6歳と4歳の男の子がいます。
ああ、なるほど。
それで私の農業ですので、
ええ、
今ちょっと娘が手伝いというかしてるんですけど、うん、旦那はもうサラリーマンで、
はい、
今娘迷ってるもんで、
何を
農業そのままやるか、またバイトに行きたいかどうか、できたら後継いでほしいもんで、その後押しのためにも遺言状書いてやったらどうかなと思って。
なるほど。
それで問題は40歳の長男が、
はい、
大学出て家も3回くらいしか帰ってきてないんです、
はい、
それで外国にいるみたいで一切連絡取れない状態で、なんでその後の2人は私がね、妹に後継がせるから、はい、相続放棄しろよって言えばうんって言うと思うんだけど、
はい、
それで一応遺言状としては畑は娘が継いで、
はい、
家と欲しいかないけど金銭は、
はい、
妻と娘と共同の相続にしてやったらいいかなと思ってるんだけど。
なるほど。
遺留分っていうのがあるでしょ。
ええ、
そうすると一応他の子供はまあ自分たちでやってるんだから自分たちであとやれって言ってんだけど連絡がつかないんで。
あのご長男は今会社にお勤め？
ええ、放浪してるみたいな感
じ。ご職業は？
は分かんない。
職業は分かんない。
うん。
でしかもご連絡がないっていうことは、
うん、
例えばですよ、放浪していてお金がなかったらあなたのところに無心に連絡をよこすとかするじゃないですか。
長男は一回も金くれって言ったことない。
それはないのね。じゃあそれなりにちゃんとお金はあるのね。
そうそうそう。
だけど会社に勤めたりをしていて出張とかなんかで海外に行ってるわけじゃないっていうことね。
そうそうそうそう。
うん、で放浪してるらしいと。
そうだね。
まあ、要は自由業でそれなりにやってらっしゃるわけね。
そうそう。
うん、わかりました。ちなみに伺うんですが、
はい、
あの農地はたくさんおありなんでしょうね。
うん。
でお家は
農業で専業でやってるもんでね、
ええ、でお家は一つですよね、
うん、
今3人さんとお孫さんで住んでらっしゃるお家が、
はい、
でお金はどれくらいですかっていうのも変ですけど
現金としては1000万はないと思うけど。
あ、1000万ない。だから現金以外になんか株だとか、
いやいや、そういう
の国債だとか、
そういうのない。
そういうのない。
うん、去年リフォームするのに1500万ぐらいかけちゃったもんで。
なるほど、うん、そうすると分けられるようなお金は1000万ぐらいしかないと。
うん、いくら頑張ってもね。
うん。それでお家はどれぐらいのものなんですかね。
うちはもう建てて四半世紀にはならんけれど、
お家に対しては資産価値はない。
いや、あると思う。
ある。
去年あの、
あ、リフォームした。
1500万かけてるもんで。
うん。そうすると家にも資産価値がある。
うん。
金額で言うと農地はどれぐらいになりますかね。
2ヘクタールくらいあるもんで、売るっては1500万くらいしかない。
1500万。
買いたいって言えば2000万くらいになる
し。いや、もしも遺留分を言われた時の分筆を考えるのに、おいくらぐらいかなっていうのが分かってれば、それなりのお金の方だけで勝負してって言えるかなと思ったんですが、その場合はそうするとお家を奥様とお嬢さんに継がせたとして、
うん、
でその奥様はもうお年だから年金ですよね。
いや、一緒に農業やってるもん。
年金は？
年金もらってるよ、2人とも。
そうですよね、
うん、
奥様もでもまだ現役で農業できるのね。
やってる。俺も現役でやってる。
っていうことは月の収入っていうのがあるわけじゃない。
ああ、月の収入はまだある。
で、それは、もしもあなたに何かがあっても、どれぐらいあるの？
アヌとしては1000万くらいで。
あ、なるほど。そこを聞いたらいいです。
うん、
それぐらいはあるわけね。じゃあ、ね、例えば遺留分とかって言われちゃって、あなたのお持ちになってる1000万を他の人たちに分けちゃったとしても、奥様と、それからお嬢様と、お嬢様の家族とは、稼いでいけば、その後、生活もできるわけよね。
まあ、数字的にはいけると思うけど、家事だもんで、俺が布団取らんくなったら、難しいかしら。
果樹園なんですか。ちなみに何だか伺っていいですか。
リンゴ。
リンゴ農園なのね。でも、それをお嬢様と奥様ができなくなっちゃう？
いろいろ技術があるもあるもんで、まあ、覚えればね、できると思うけど。
それでも継いでほしいの？
そうだね。
お嬢様がもうできるっていうのが分かってて継いでほしいんじゃなくて、あなたがいなくなっちゃうの難しいのについてほしいの？
だから70だもんで、まあ、5年や10年くらいはと思ってるもんで、そういうやる気になってくれれば、その頃ならもうできると思う。
まあ、まあ、なるほどね。いろいろこれから修行してもらえばっていうことですね。
ここ、親父から後継いだもんで。
お嬢様のご主人は、会社員、っておっしゃいましたよね。サラリーマンって。農家を継ぐ気はさらさらない。
今んとこない。
今んとこはないね。
さらさらと。
うん、
もうだけど40過ぎてるもんで、そういうのもあと25年くらいですね。
そうですね。あ、じゃああれか。あなたがもしものことがあったとしても、もしくは、もしもじゃなくても動けなくなっても、その頃、お嬢様に技術を伝承しておけば、もしご主人がそこからでも農業を継ぐこともできるわけよね。
そうそうそう。
それがあなたの、
それを願いたいわけだけど。
それがあなたの計画ね。
それには、後押ししたいわけ。
わかりました。じゃあ、もう一度だけ、何がご質問なのかおっしゃってください。
遺言状の効力がどのくらいあるかってことを、ちょっとお聞きしたいんです。
はい、わかりました、はい。今日はですね、弁護士の坂井誠先生がいらしてますので、伺ってみたいと思います。先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
あ、お願いします。
今、お話を伺っていて、私弁護士やっていていろんな相続の相談も受けますから、こういう分けるべき資産の終わりになる方は、お子さん4人もいるんだったら遺言書はぜひ書いておかれた方がいいと思います。
はい。
後でね、せっかくうまくいってたお子さんたちが兄弟喧嘩始めたら嫌じゃないですか。
そうね。
だ、それはすごくいいことだと思うんで、書かれることはお勧めしますっていうことは一つですね。それから、遺言書は一回書いても何回でも書き直しができますから。
はい。
で、2通遺言書が出てきたら、新しい方の日付、後に書いた方の遺言書の効力が勝つというふうに法律にちゃんと書いてありますから、
はい。
まあ、それは破棄しとけば一番いいのかもしれないけれども、ちゃんとその新しい方が古い方に勝つよっていうのがもう法律で決まっているので、
はい。
で、書き直したら、書き直した新しいものが勝つということも覚えておいていただいて、
はい。
まず書いて、後で状況変わるかもしれないじゃないですか。例えばこうなってほしくないことだと思うけど、お嬢さんが後を継いでくれると思って遺言書を書いたら、3年経ったら全然話が違っちゃったなんてことがあったら、そこで書き直せばいいんでね。
はい。
だから、そういうことも頭に入れといてくださいね。
はい。
で、それがまず前提のお話で、で、じゃあどう書くかということですよね。で、今はお嬢さんがちょっと、農業を継ぐか迷っているんだけど、その後押しで、農業を継ぐならこういう風だよっていう形にして、継いでもらいたいっていう方向の遺言書を書きたいんだよね。ちょっと余計なこと言いますけど、まだお嬢さんの気持ちは決まってないんですよね。
はい、ちょっとね、迷ってる。
で、あなたがこういう風に書いたから頼むぜって言うと、受けてくれそうなの。わかった、果樹園は引き継ぐ、みたいな。
ちょっとその気はあると思うんだけど。
ああ、なるほどね。じゃあ、今の段階で書くのはいいけど、そういう風にして書いたからといって、実際、遺言書が効力を生じてからって、あなたが亡くなってからの後の話になっちゃうんだけど、その時に本当にどうなるかまでは誰も保証できないからね。
はい。
それも含めて考えておいた方がいいですよね。
ああ。
で、まあちょっとそれは余計な話で、じゃあお嬢さんがあなたの期待に応えて継いでいくような時のために、まず今作る遺言書としては、
はい。
海外に行ってらっしゃるご長男はちょっと連絡が取れないんだから、今話のしようがないけれども、後を継ぐっていうのは一番下の方？
あ、末っ子です。はい。
36歳の方ね。
はい。
で、真ん中の双子さんのお子さんは、男の人、女の人、それぞれのね、はいいよ、それでいいよって言ってらっしゃるわけね。
まだ
話してない。
話してないけど。
言えば納得してくれると思う。
今だったら、まあ、それは相談だな、 って言ってくれると思う。
お二人ともそれぞれ自立して家庭持ってっていう、
結婚して、うん、
不自由ない生活をしてらっしゃるのかな、
うん、まあ普通の生活してるんで、
わ、うん、かりました。で、そういう場合に放棄しろよっていうのは、相続始まる前に相続放棄ってできないんですよ。そういう制度はないの、
ね、あ
そんな制度があるといろんな面倒くさい話が起きそうじゃないですか、
うん、
無理やり放棄させられたなんて話が出てきたりとかね、うん、ただもうお分かりのように遺留分っていうのがありますよね、
はい、
例えばあなたの遺産は全部妻に相続させるだとか、それから末っ子のお嬢さんに相続させるとかやっちゃっても、他の方たちは法定相続分の半分、2分の1は遺留分として権利があるっていうのはもうお分かりみたいですよね、
はいはい、
で遺留分を事前に放棄することはできるんですよ。
遺留分を放棄する、
うん、遺留分権っていうのは相続が始まってから1年以内に遺留分を行使しますっていうことを言わないといけないんですけど、でそういうことはもう言いませんということをあらかじめ相続開始する前に、要するに被相続人が亡くなる前、あなたがお元気なうちっていうことですよね、このご相談でいうと、に遺留分権を放棄することはできるんです、
はい、
でこれは家庭裁判所に行ってちゃんと手続きしないといけないんですよ。でも逆に言うと家庭裁判所に行って遺留分の主張はしませんという遺留分の放棄の手続きをすれば、遺留分のことは心配しなくてよくなるんです。それをしてもらえばいいんですよ。
ああ、はい、
双子のお子さんには。
で一番上は困るね。
一番上の方は連絡取れないんじゃちょっとどうしようもないですよね、
うん、
だからまず遺言書の中には奥さんとそれから末っ子のお嬢さんにあなたが言ったような内容の遺言書を書いて、あとの3人には相続させるものはないよっていう遺言書を書くじゃないですか、
はいはい、
で双子のお子さんはあらかじめ遺留分を放棄しますっていう手続きを家庭裁判所でしておけばもう心配ないですよね、うん、
それは本人が行かないといけないんです、
ね、そうですね。それは本人じゃないと、はい、それは揉めそうでしょ。そんな人ができるんじゃ、うん、絶対本人行かなきゃダメですよだからあなたが言って言うこと聞くって言ってんだから、ちゃんと説明してやってもらわなきゃダメですね、
うん、はい。
でご長男には連絡取れないんじゃちょっとやりようないから、
あ、はい、
そういう遺言書を書いて、あとはご長男が遺留分権を行使するかどうかですよ。
あ、はい、
遺留分減債請求を行使しなければ、相続が始まってから1年間行使しなければもう遺留分の主張できないですから。
あ、はい、
それからもう一点、遺言書を書くときに形式はね、実質証書遺言っていうのと公正証書遺言っていうのと秘密証書遺言って3つあるんですけど、まあ、あと希求時っていう特例がありますけど、基本的には3つあって、そのうちのやっぱり一番争われないのは公正証書遺言といって、交渉人役場行って作るやつなので若干費用はかかるけれども、交渉人役場、うん、で作ってもらうことをお勧めします。
あ、はい、
で、あのお話聞くと一度も無心しないで放浪してんだから、はい、相続の時に現れて遺留分請求する方のようにはあんまり思われないですけど、まあそういうことは可能性はあるので、でも考えていただくと、奥様とお子さん4人だから子供4人が8分の1ずつかける4ってことですよね、法定相続分、はい、でその半分だから16分の1ってことじゃないですか、遺留分は、ご長男は、はい、そうするとさっきお答えになっておられましたけれども、全体の財産どのぐらいかっていうのをちょっと若干試算してみると、16分の1ってのはいくらぐらいなもんかって計算できると思うんですよ、
はい、
4800万だったら300万ってこういうことですよね、
はい、
だからその程度の現金が、例えば今お手元に1000万はないと思うけどっておっしゃってたけれども、
はい、
遺留分減債請求本当にされたら処理できるだけのお金があればね、それをちょっとその遺留分減債請求が行使できる間は手元に残しておけば、最悪それを渡しておしまいっていうことにはなりますよね、
はい、
でそういうような段で、それを現金までなくなっちゃってると畑とか家処分しなきゃいけないとか、そういうめんどくさい話になるじゃないですか、
はいはい、
そういうのは避けるような段取りをあらかじめ考えておいて、で最低もし遺留分減債なんて言われたら、ここに現金あるからこれで払えばいいよと、で1年経って結局遺留分行使しないってことは分かればね、
はい、
相続したこと知ってないといけないんだけど、その過ぎたらもと、それは遺言書通り奥さんと娘さんが半分ずつだったらそれでいいしね、
あ、はい、
ということなんで、そういうふうにしておけば一応安心なんじゃないかなと思いますけどね。
はい、わかりました。はい、
それじゃよろしいですか。
はい、はいはい、どうもはじめました。
はい、失礼します。
はい、はい。